聖書と福音の時間です。十字架の縦棒と横棒を黄金比にすると最も美しく見えるそうです。十字架はもともと最も残酷な処刑の道具で、決して美しいものではありませんでした。ギロチン台や絞首刑のロープを首にかける人はいないように。しかしパウロは、主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりませんと語っています。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。さて、実業家、作家、投資家、タレントといういくつもの顔を持つ堀江門こと堀江貴文さんは、かつて証券取引法違反で1年9ヶ月の間長野刑務所に服役されていました。彼はその時の経験をネット上に詳細に公開されてるんですね。刑務所にいても良いこともあったってんです。健康体になったってんですね。まあ、実はその1年9ヶ月の間に約30キロ体重が落ち、別人のような顔つきになったそうです。しかし、もちろん辛いことの方がたくさんあるんです。長野の冬は厳しいんですね。部屋の中は暖房がないので、靴下は履いたままお布団に入って潜り込んでも、寒くて寒くてたまらなかったそうです。しかし、彼を本当に悩ませたのはもっと本質的なことだというんです。それは死について向き合うことだったというのです。堀江さんは少年時代、とにかく死んだらどうなるのか、死が怖くて怖くてたまらなかったそうです。しかし大人になると、やることが多すぎてそれを考えずに済んでいました。ところが刑務所に入ると、朝6時起床、夜9時半就寝です。大の大人が9時半に寝るっていうのは、彼にとってはありえないことだったんです。布団に入っても初めの1、2時間は寝踏みにつくことができません。それで最初のうちは今までのことなんかを思い返していたそうですが、しかし何も考えることがなくなってくると、子供の頃に封印していたあの死の恐怖が湧き起こってくるというのです。この問題の大変さは、考えても解決がないということです。しかし、人が考えによって解決できないこの大問題を、キリストは自らの行動によって解決してくださったと聖書は語るのです。聖書に次のように書いてあります。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げ、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいます。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、人は自分で変えることができない定めを背負っているということです。その定めとは、死ぬこと、死後に自分の罪の責任を負って裁きに遭うということです。今から110年ほど前、スウェーデンにオラブ・オラブソンという人がいました。彼は非常に貧しく最低限の生活をしていました。好きなことを何一つできない彼は、とうとうスウェーデン最大の医学研究機関カロリンスカ研究所に自分の体の所有権を売り渡してしまうのです。それは1910年のことです。ところがその次の年に思いがけないことが起こります。彼自身も知らなかった遠い親戚が亡くなり、身寄りのなかったその親戚の人の遺産を丸ごと彼が相続することになったんです。つまり1年前までは最低限の生活だったのですが、一夜にして超大金持ちになったんですね。それで彼は資産の一部を使って研究所から自分の体を買い戻そうとするのです。 ところが研究所は拒否しました。さらに研究所は彼の所有権が変更できないようにする手続きを裁判所に申し立て、法的にも彼が手も足も出ないような状態にしたのです。その上オラブソンに賠償請求をしたのです。それは彼が研究所の許可を取らずに虫歯を2本抜いたというのが理由です。もはや自分のものでなくなった体をなぜ勝手に治療したのか、あなたは他人の所有物を勝手に改造したのだと訴えられたのです。オラブソンはこうして生きている限りはどこに行くのか何を食べるのか自由なんですが、体に関する限り一切の権利がありません。彼の最後は研究所に握られています。お墓に入ることも彼には許されていません。彼は研究材料として血液も細胞も何もかも利用されることが定まっていたのです。私たちも生きている間は自由に気ままにどこで何をしようか勝手なんですが、しかし最後は死に握られていますね。誰一人例外はありません。どんなに抵抗しても無駄な努力です。なんと痛ましいことでしょう。しかし第二のポイント、キリストが死の原因を取り除くためにこの世界に来てくださったのです。ところでいわゆるヒーローと言われる存在は完全懲悪ですよね。悪い奴らをなぎ倒して勝利し、そうして意気揚々と引き上げていくものです。しかし聖書の提示する真の人類のヒーロー、主人公たるキリストはそれとは全く違っていました。この世のありとあらゆる苦しみ、痛み、悲しみ、困難をその身をもって経験なさいました。人々から苦しめられ、のけ者にされ、蔑まれた苦難のしもべとなられたのです。キリストが受けられた苦難の中で最大のものは、私たちの罪を背負って十字架の上で裁きを引き受けるということでした。誰から裁かれたんでしょう。父なる神に打たれ、罰せられ、苦しめられ、死なれたのです。全く罪のない方でした。どうしてこんな不公平なことを神はなさったんでしょう。この方法だけが私たちの罪を取り除く唯一の手段であったからです。キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自分を捧げられたとはその意味なのです。第3番目のポイント、キリストは十字架で死なれただけではなく3日目に復活なさいました。そしてその後オリーブという山から天に登っていかれたのです。しかし天に行ったきりではなく、再び来られると聖書は約束しているのです。これを敬虚と言います。敬虚の敬は、携帯電話の敬で、携えるという字ですね。携えるというのは、手に持って移動するという意味があるんです。そして敬虚の虚は、選挙の虚です。この虚という文字の意味は、下のものを上に移動するという意味があるんですね。すなわち敬虚とは、地上にいているクリスチャンたちをキリストが手に取って天という上の世界に引っ張り上げることなのです。この敬虚が起こるとクリスチャンたちはすべて天に上げられ、地上にはクリスチャンでない人たちだけが残されます。地上にクリスチャンが一人もいなくなる日がやがてやってきます。そしてこの敬虚が起こると、すでに死んだクリスチャンたちが先に蘇り、続けて地上で生きているクリスチャンたちも一緒に天に上げられて、空中で主イエスキリストと会うことになります。これらのことは一瞬で起こることなので、その瞬間に気づく人は誰もいません。何が何だかわからないうちに世界の億単位の人間、クリスチャンたちだけが姿を消すというんです。そんなこと一体誰が言ってるんでしょうって思いませんか。聖書が言ってるんです。キリストは二度目には 罪を負うためではなく、ご自分を待ち望んでいる人々の救いのために現れてくださいますと先ほど書いてあったからです。敬虚に預かるかどうかの基準はたった一つだけです。キリストを自分の救い主として信じて救われているかどうか、これだけです。どうぞあなたもこの敬虚に預かってください。そして死を恐れずに颯爽と生きる人生の中にどうぞお入りください。心からお勧めします。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。